リトルフォレストラジオ。この番組はセルフコンテンツクリエイターである私森かなでが世の中のつぶやきとともにおしゃべりする音声プログラムです。ファインジュエリーブランドピスタ&コーの提供でお送りします。皆さんお元気でしょうか？私は、結構元気です。実は、この一人で撮り始めるってなってから3回目かなの収録になるんだけど、3回目だよね。まだなんか一人で撮るのってやっぱ難しくて未だになれなくて、まずこの空間に一人なわけ、自分が。でマイクとパソコンがあって、まあなんか今日だったらさ、これから話すのに使う題材のものとかがあって、で客観的に見たらちょっとおかしいじゃんっていうことをたまに考えちゃったらもうダメだし、しかもこれなんか実は今日4回目こうやって撮ってんの。今まで2回喋ったの、30分ぐらい頑張って、でも全く納得がいかなくて消してしまいました。難しいですね。もう2人で撮ってる時はさ、撮り直しって基本なかったからね。よほど撮れてなかったとか、なんか変な音が入ったとかじゃない限りなかったので、なんか1人ってなるとね、もう終わりがないっていうか、キリがないっていうか、いろんなこと気になっちゃうから難しいなっていう感じなんですけど、もうさすがにこの回で、今週分は終わりにしたいと思っております。最近の近況なんだけど、私本当に4月ぐらいからポッドキャスト聞いてくださってる方はなんとなく言ったことを覚えてくれてるかもしれないんだけど、本当に私やる気がなくて、なんかやる気がないっていうかね、もう生きる気力がなくて、わかんないと思うんだけど、こうやって喋ってるとなんかさ元気そうだし、なんか私も喋ってると元気じゃんみたいな気になってくるんだけど、なんかね本当にね、このポッドキャストで喋っている時以外の時間っていうのがもうなんだろうね、なんか生きる気力がなかったんだよね。本当に生きること自体が辛いって話を前もしたと思うしさ、なんかあんまりそういう暗いこと言いたくないなと思うんだけど、もうそれが今の素だからしょうがないっていう状態だったんだよ、ずっと。で嘘をつけないっていうか、もうなんかそれしか話せない、話すことがなくて、自分のダメな自分しかいないから、そんな感じでもうだったんだけど、実は6月の末ぐらいからとあるコーチングを受け始めたのね。で私も初めてだったの、そういうコーチングっていうのを受けるのっていうか、なんだろう、なんかその他人に自分の悩んでることをの解決のサポートをしてもらうみたいなことってさ、そんなないじゃん人生で。でしかも自分でもさ、なんだろう、私そんなにさ、何でもかんでも自分の考えてることをさ全部シェアするタイプではないと思うんだよね、どっちかっていうと。てか自分でも何で悩んでるか分かんないことが結構多いから説明できなくて、でも初めてそういうのをやってみたので、それを6月末から5回1回2時間とか3時間とかっていうのをやって、で質問をされて、そのコーチングがね、自分のある悩んでいるテーマがあったとしたら、そこについてどんどん深掘りされる、深掘りしていくので、自分も答えるわけよ。だからそのコーチングの、コーチと自分の1対1の、なんだろう、もうなんかキャッチボールっていうか、ラリーっていうか感じのことをやっていくの、永遠に。でそれが最初の方とかはね、もうめっちゃ時間かかったから3時間とかやってたのかな、すごい疲れちゃうぐらいやってて、でだんだん時間短くなって、後半とか慣れてきた時はもう1時間とか1時間半とかで終わるぐらいな感じだったのかな。でちょっとそのコーチングに関して私説明がうまくできなくてさ、結局のところ何をしてんのかよくわかんないんだけど、でも私の感覚ではね、 自分の悩みに関してもうこれ以上感じられないっていうぐらいのところまでもうその感じきるっていうコーチングだと思っていて、自分一人ではなんか悩んでる時にいろいろ理由つけの、まあでもこれこうだしなとか、あーでもこれこうだからしょうがないかとか思うじゃん。でもそうじゃなくて感情的な部分でもうその嫌だみたいな、もう自分では到達できない海の底みたいなところまで行くわけよ。でそこまで行っちゃうとなんかその感覚をもう味わうことをしなくていいかって思うんじゃないかなって思う。なんかそのテーマに関してはもう行くとこまで行ったからいいんじゃないみたいな感覚になってくんだよね。そので、まあそれが結局そのテーマに関して具体的に解決されるってより悩まなくなる。だからさ、なんだろう、よくさ友達の話とか聞いててさ、自分は全く共感できない悩みがあったとしたら、なんかそんなことで悩んでるんだ、まあでもさそんなの気にしなかったらいいんじゃないみたいなこと言っちゃう時ないです？自分が共感できない悩みだったらね。でも自分が悩んでることでそれ言われたらはって思うけど、え、なんでそんなこと言うのって思うけど、自分が共感できない悩みに対してはなんかいいんじゃない、なんでもとかさ、まあいいんじゃない、無視しとけばとかって言えるじゃん。そういうそっち側の人間になれるっていう感じ、そのテーマに関して。そしたらめっちゃ楽になるので、しかもね、おまけがついてて気にしなくなるとその悩みって解決されるんだよね。それがさ感覚的に何に似てるかっていうと、なんかその探し物してて、あーもうあれがないって部屋の中を探してる時って見つからないんだけど、なんか全然関係ないことをしてる時になんかふっとさ、そのさ、ちょっと前に探してたもの出てくるみたいなことないですか？なんかそれとも似てて、結局その探してる時ってないんだけど、もういっかって諦めたり、なんか全然別のことにこうエネルギーを注いでる時に、なんかふっと今までちょっと前まではめちゃめちゃ気にしてたことがなんかすんなり解決されるみたいな感じになるんだよね。だからやっぱりその状態になるには、いかにその問題からその考えなくなったりとか、その状態から抜け出すっていうことが大事かっていうことなんだと思うんだけど、まあそのコーチングはそれを強制的にやってくれるっていう感じだったんです、結果としてね。ごめん、これはあくまで私視点から見た、あこういう感じだわっていう思ったことなんだけど、でまあそこで実際じゃあ現実的にいろんな変化があったわけです。でちょっとそれに関してはまたちょっとずつ話していきたいなと思うんだけど、まあ私が一番その悩んでいたことってジャンルで言うと仕事なんだよね。でその仕事も自分が何をやって生きていくのがいいかっていうこと、自分が生きていく中でどういうことをやるのが自分にとっていいのかとか、自分が本当にやりがいを感じるのかとか、そういうことで悩んでて、これ説明が結構難しいんだけど、もうさ、例えばこれを恋愛に例えるならね、恋愛に例えるなら、なんかもう本当に運命の人探したいんだけど見つかんないみたいな感じで、そういう時ってさ、例えばよ、一個よくあるアドバイスとして、とりあえずいろんな人と付き合ってみたらいいじゃんとか、とりあえずマッチングアプリでマッチした人と会ってみたらいいじゃんみたいなアドバイスあるじゃん。でそれができたら苦労しないよって思うわけ。だからそうやってさ、仕事のこともさ、とりあえずいろんなことやってみたらいいじゃんとか、思いついたことやればいいじゃんって言われるんだけど、いやそれできたら苦労しないんだよ、そのやってみるのがすごい大変なんだよねって思うんだよね。でこれは私はその人間関係とかにおいてはとりあえず会ってみたらいいじゃんとか、とりあえず話してみたらいいじゃんって思えるんだけど、仕事とかってやってみるって超難しいの。 なんでか分かんないんだよね自分でも。もうすごい怖いって思っちゃって、思っちゃうし、もう失敗したくないとか、あとはなんか違った時にやめるっていうのにすごい苦労するタイプの人間だからさ、私は多分それも嫌なんだと思う。結局は違うってなった時にやめづらくて、そこでストレス感じるっていうこと、経験を過去に何回もしてるから、もうどうせやめるって思うんだったら最初からやりたくないって思っちゃうとかね、うん、そういう悩みとかめっちゃあったし、なんかもうそれのストレスの発展系で、ああもう嫌だ、人生が嫌だみたいななってたんだけど、まあそれがコーチングによってだいぶなくなったっていうか、自分でもびっくりなんだけど、そうで、それでちょっといろんな変化があったんですね最近で。まあちょっとこの話についてはまた来週ね、もうちょっといろいろ変わってくると思うので、また来週したいなと思うんだけど、まあ、まずは一個その近況報告として、私が6月後半から受けてきたとあるコーチングでいろんなことがすごく変わったっていう話を今日は、してみました。なんかこのコーチングに関してではすごい本当に面白いので、なんか一回ねちゃんと会を設けて話したいなと思っております。はい、というわけで今週のテーマは、2022年上半期買ってよかったものトップ5です。このなんで上半期今頃って思うかもしれませんが、このテーマはですね、実は毎回、妹 であり番組の、まあ、ホストであり、編集者でありプロデューサーでもある妹のみおんさんにお願いしているんですけども、宇宙歴に基づくと書いてあって、これ多分あの宇宙元旦っていうのがね3月の春分の日にあるんです。でこれはあの太陽がちょうど、あ、地球が太陽の周りをちょうど一周するのが春分の日、元旦ではなく春分の日なので、まあ多分ここを起点とした時の、半年っていうのがちょうど8月なのかな、8月のこの時期なのかなと思うので、まあちょっと過ぎてしまいましたけど、上半期買ってよかったものランキングを、シェアしたいなと思います。で私頑張って考えたんですけど5個も思いつかなかったんですね。で本当に申し訳ないんですけど、本当にしょうもない感じになっちゃうんですけど許してください。で5個もないです、しかもですね、しかも覚えてなくて自分が何を買ったのか。買い物大好きなんだけど、多分最近そこまで買ってないっていうのもあり、結局自分が愛用してるものって自分が買ったものじゃなくてもらったものの方が多いので、なんかそれもさちょっとね、なんかいやらしい話なんですけど、いただいたものをめちゃめちゃ愛用して いるんですね。なので私はなんか自分で買ったものは結局使わないみたいな結構あって、最近買って一番愛用してんのはね、ご飯を炊いて、うちの炊飯器って保温が24時間で勝手に切れるっていうシステムになってて、今まで何回もそれでその保温24時間以上放置してたせいで、保温されないままご飯が炊飯器に入っててダメにしたことがあるんですよ。本当にね悲しい出来事が、もう涙出るぐらい悲しくなるよね、ああいうのってあって、そこから決めたその我が家のルールは、米は炊いたらその日のうちに冷凍するっていうルールがあって、米が炊き終わるじゃん、そしたらそれがを出して、でそのテーブルの上に置くわけで、そっからご飯夜とかさよそって食べて、その場でもう残ったそのお釜に入ってるご飯は全部冷凍するっていう風になってるんですけど、徹底してるんですけど、これはで今までずっとラップに包んでたのお米を。今考えたらちょっともったいないよね。でそしたらこの前ねスーパーでご飯冷凍する用のタッパーっていうのを見つけて、5個入りのやつで、それがなんかちょうど そのタッパーの1個が、ご飯1杯分とかになるやつで、なんか、まあ、しかもそのままレンチンできるみたいな、まあ、よくあるやつなんだけど、なんか私なんで今までタッパーにしなかったんだろうってそこでふと思って、全く発想がなかったんだよね、そういう。でそのタッパーを買ったんです。そしたらめっちゃ便利で、なんならさ、そのタッパーごとご飯食べれるじゃんみたいな。なんか冷凍も解凍もすごい楽だしさ、なんだろうね、なんか生活力がないのかわかんないんだけど、そういう一個一個のことをさ、こう発見するたびに結構嬉しいんですね、私は。でそれで最近はそのタッパーを買って、それで冷凍をしてて、めっちゃいいね、ラップが無駄になんないし。はい、ということで、買ってよかったものランキング第、3つしかないので第3位に入れたいと思います。上半期だもんね、そんな買ってないよね。第2位、マヌカハニーですね。なんか蜂蜜なんだけど、マヌカハニーって知ってます？なんかちょっと高い蜂蜜で、私が買ったのはね、あれいくらだったんだろう、忘れちゃったんだけど、よくさ、なんか売ってる、ちょっといいスーパーみたいなとこで売ってるマヌカハニーを買ったので、これはなんで買ったかっていうと、喉がすごい痛かった時期があって、今年の4月ぐらいかな、で蜂蜜がすごいいいって聞いたから、そこでマヌカハニーを買って舐めたら、喉がねすごい痛かったのに全然痛くなくなったので、何これすごいと思って感動して、そっからちょっとでも体調悪いなと思ったり、なんか咳出るとかさ、喉乾燥してるとか喉痛いとかさ、まあ最近あんまないけどっていう時は、蜂蜜を舐めたり、朝なんかヨーグルトに入れたりとか。蜂蜜ってすごいね、なんか殺菌作用だっけ、なんかあるんだよね。でマヌカハニーめっちゃいいのでおすすめです。でもね、なんかマヌカハニーは結構その精製方法とかにランクがあるらしくって、なんかその辺はねちゃんと調べた方がいいかなと思います。もしなんか蜂蜜で迷ったら、マヌカハニーではないんだけど、かなりなんていうのかな、なんか厳選された蜂蜜を使って、なんか蜂蜜のスティックみたいなやつがあって、あ、ローハニーって書いてある、生蜂蜜なのかな、これがねめちゃめちゃ良かったんです。でこれはごめんなさいね、どこで買えるんだろうね、販売者が蜜林堂っていう、蜂蜜の蜜に林に堂って書いて、ポットハニーっていうなんかスティック状になってる蜂蜜があって、これをねチューって飲むの、なんか朝とかに。これ喉痛い時にすごいいいので、これはねいただき物なんだけど、これは多分ネットで検索すると出てくると思うので、もし興味がある方がいたらぜひ飲んでください、おすすめです。そして第1位なんですが、これはですね、ちょっと先に謝りたいのが、買ったのが上半期じゃないんですね。もうちょっと前なんだけど、まあ、ただ、普通にめちゃめちゃ愛用してるやつがあって、それが、まあ、有名なんですけど、マキネッタのエスプレッソマシーンで、なんかよくさ、わかる？コーヒーショップとかに売ってる、エスプレッソを家で抽出できる、火にかけて抽出するやつ、やかんみたいなフォルムなんだけど、下に水を入れて、で粉入れて、で圧力でこう出すみたいな、蒸気で出すみたいなやつなんですけど、あれめっちゃいい。なんか買う前はね、使い方よくわかんないし、なんかめんどくさそうだなって思ってたんだけど、全然めんどくさくないし、なんなら普通のコーヒーの粉でもさ抽出できるわけ、ちょっと濃いめに。でやっぱね、 ドリップコーヒーとエスプレッソって濃さ全然違うから、もうそのラテ豆乳と一緒に飲みたいんだったら絶対ね、あった方がいいです。超おすすめ。一人暮らしの人は絶対に買ってください。実家でも買ってください。コーヒー好きな人はね、多分持ってると思うんですけど、なんか大したことのない買ったものランキングですが、結構リアルに使ってるやつなので、なんか参考にしてもらえたらいいかなと思います。で、ちなみに私さっきも言ったけど、自分で買ったものよりさ、いただき物の方を愛用するっていう話をしたじゃないですか。最近いただいたものの中ですごい良かったものも同時に紹介したいなと思ったんですけど、まず1個が、ですね、これは誕生日にですね、妹からもらいました。妹のみおんさんからもらいました。フェミニンセラムですね。これが、明日私は柿の木に登るっていうブランド、これブランド名なんだけど、株式会社ヨウトヒト、ヒトヒトかな、なんて読むのか分かんないんですけど、ヒトヒトですね。が、から発売されているフェミニンセラム、デリケートゾーン用のですね。で、これ、デリケートゾーンウォッシュなんだけど、私、デリケートゾーンだけじゃなくて、顔にも塗ってて、めっちゃいいの。なんか香りもいいし、なんか今まで使った化粧品系の中で一番いい。これと、このフェミニンオイルも持ってて、フェミニンオイルがめっちゃいい。で、これが、なんか、なんだろうね、結構オイルとかも入っ、精油とかも入ってて香りもいいし、なんか私は割と肌、なんていうの、めちゃめちゃ荒れやすい方ではないけど、丈夫な方でもないので、なんか、そんな人におすすめです。刺激少なめのやつ使いたいっていう人におすすめです。めっちゃいい。毎日使ってる。あとは、これも、みおんさんにいただいたんですけど、歯が白くなる歯磨き粉。アパガードプレミアムタイプ、パール成分配合っていう歯磨き粉で、これめっちゃ白くなるの、歯。すごいよね。なんか、ホワイトニングとかも全然してないんですけど、なんかさ、こう、人と会う時とか、なんだろう、歯茶色いな、みたいな時に、結構集中的に、毎日使うとさ、ちょっと、なんか、良くなさそうだから、結構3日に1回ぐらいにしてるんだけど、だからまだあるんだけど、誕生日にもらって、めっちゃある。めっちゃいい。めっちゃいいです。これもね、毎日使ってます。なんか、なんだろう、美容系ばっかりになっちゃうね。意識高いやつみたいになってるんですけど、所詮なんかこういうのにすごいこだわり始めたのって、この2、3年の話なので、大して美容歴は長くないんですけど、これもいただき物ですね。ラブコーム、スカルプなんとかって書いてありますけど、ラブコームってなんかくしなんだけど、これがね、くしの背の部分がカッサみたいになってて、なんか頭皮ケアもできるし、これで溶かすとめっちゃ気持ちよくて、これも誕生日にいただきました。これもね、すごいいいです。なんか、やっぱ自分が選ばない方がいいのかな。こういうものは。人からね、選んでもらうものの方がね、大体いいやつが多くて、普通に愛用してますね。結構あるな。あとは、私の母にいつも作ってもらう玄米カイロがあるんですけど、玄米カイロはめっちゃいい。もうね、これ一家に一個玄米カイロって声を大にして言いたいぐらい超使ってて、まず1年は持つんだよね。で、玄米カイロってさ、普通のカイロ、使い捨てカイロと違って中に玄米が入ってて、それをレンジでチン、6、600ワットで1分ぐらいチンして温めて使うんだけど、保温力もすごいでしょ？で、気持ちいいの、すごい。ほんのりさ、お米の匂いもしてさ、すごい気持ちいいし、もう生理痛、あと冬寒い時とか足冷えてる時とか、あとは風邪の時に、 肺とか心臓を温めるとめちゃめちゃ気持ちいい。これはね、男女問わず超おすすめしたくて、というのも女性は結構さ、冷えに敏感だったり、そういうなんか冷え対策とかさ、をこう冷やさないようにしなさいよって言われて育ったりとかさしてるけど、なんか結構ね男性も冷えあるんだって。でなんか前その知り合ったとあるその化粧品じゃないけど、まあそういう健康系の会社をやっている男性の方と話す機会があって、結構前なんだけど、その時にその人は自分がそのなんかね、奥さんに勧められてユニクロかなんかのなんか冷えないレギンスみたいなのを履いて寝るようにしたって。それまでパンツ1で寝てたんだって。パンツ1丁で寝てたんだけど、そのちゃんとなんか保温みたいなやつを履いて寝るようになったら、なんか肌質が変わったり、その頭痛がなくなったり、めちゃめちゃなんかいろいろ改善されたんだって。で思い当たるのが最近冷え対策をしたことぐらいしかなくて、でもやっぱりね男性も冷えてるんだと思う。お酒飲むしさ、飲む人は飲むし、やっぱエアコンにずっと当たってるのってさ、あんまり良くないと思うんだよね体に。どっちにしろで玄米カイロはねすごいいいです。男女問わず使ってほしいね。まあこれからの時代はもうあれだよね、関係なくさ、みんなが温める時代になっていくよねきっと。ということで、ぜひ普通に売ってるので玄米カイロは探してみてください。他にもいろいろあるんですけど、ちょっと自分が普段何使ってんのかさ、多分意識してなすぎてちゃんと思いつかないのもあると思うので、また見つけ次第シェアしたいと思います。今日の前半はちょっとコーチングのお話とかいろいろ入ってしまってごっちゃになっちゃったんだけど、またちょっとこの辺の自分のなんか人生のアップデートを随時していきたいなと思います。この番組では引き続きファッション、美容、食にまつわる情報だけではなく、生き方や考え方などの人生をちょっと楽にする視点もシェアできればと思っています。よかったら Spotify、Apple Podcast などの各種プラットフォームでフォローしてくださいね。 Instagram @かなでもりちゃんもフォローお願いします。この番組を提供してもらっているジュエリーブランドピスタ&コーでは、オンラインストアにて使えるクーポンコードを発行しています。すべて小文字のアルファベットでリトルフォレストラジオ、スペースなしで入れていただくと 10% オフでお買い物できます。番組の概要欄にオンラインストアのリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。今週もありがとうございました。暑いのでね、無理しないように力を抜いて生きていきましょう。私も力を抜いて生きていきます。ではまた来週次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。